人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。今年は久しぶりの夏休みをとってブータンに1週間行ってきました。印象に残ることがとてもたくさんあったんですけど、今日はちょっと食生活の話をしようと思います。基本的に素朴です。体にいいものがすごく多くて野菜中心なんですけれど、とにかくご飯をたくさん食べます。ブータンのご飯はどちらかというとインド風サラサラのご飯ですから、結構たくさん食べてもあまりたまった感じがしないんですね。向こうは向こうでレッドライスといって、ちょっとピンクがかったローカルのお米というのもあって、これもとても美味しい。玄米ともまたちょっと違う、やっぱり軽い感じのご飯なんですね。でもご飯が出ても、例えばジャガイモをちょっと薄い味のチーズで炒めたものがあって、必ずと言っていいぐらい麺も出てくるんですね。ですからブータンの人たちは毎日3種類ぐらいの炭水化物を口にしているわけですね。で、まあ恰幅のいい方はそこそこいるんですけど、とても細い方もいますので、これを食べているから太るというわけでも多分ないと思います。とにかく毎日毎日これだけ炭水化物を食べているところは僕ちょっと初めて見ました。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。いや、ブータンは完全にご飯の文化だと思っていたので、麺を食べられるっていうのはちょっとびっくりしたんですけど、どの麺に近いですか？
そうですね、
ラーメンじゃないですよね。
ラーメンでもないですね、焼きそば的な、もうちょっとでも細いものですね、
はいはい、
どちらかというと、まあ、日本もねラーメンライスというのも
確かにいろいろありますからね
あるんだけど、でも毎日食べるわけじゃないですよね。
そうですよ ね、でもそのラーメンより細い麺、まさかおそうめんとかはないですよね
若干近い。
あ、近いですか？
もうちょっと太いかな。そうめんまでは細くないんですけれど、でも時々それに近いぐらいのものがあります。
ありますか、まあ、でも味付けとかがきっと全く違うんでしょうね。
まあそうですね、
はい、さあ今日のライフスタイルゲストはこの方です。そうめん研究家のそうめん二郎さんです。実は1200年の歴史があるそうめんについて、その歴史や美味しい食べ方、ひいては奥深い魅力について普及活動を行っていらっしゃいます。今日はこの夏ぜひ挑戦したい様々なそうめんについて具体的に教えていただきます。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。そうめん二郎です。
アジアはね、大体どこ行っても麺類が多いですよね、はい、多いですね、でもインドはあんまり麺っていうの聞いたことないですね。
ご飯ですよね。
ブータンというとインドの影響かなり強いところなんですけど、麺に関しては、まあ、チベットがすぐそこにあるから、はい、そっちの方から来たのかなと。
そうですね、まあ、中国から実はそうめんのルーツをたどると中国なんですよね。
あ、そうなんですか。
1200年って言われてるのがですね、
まあ、それだけさ古いってことはそういうことですよね。
そうですね、中国に昔唐の時代、遣唐使とか遣唐船、船がありましたよね、はい、鑑真さんとか最澄さんが行ったり来てるしてる時代ですね。その時にサクベイっていうね、お菓子、小麦と米のお菓子、検索の作に餅って書くんですけど、サクベイっていうものがあって、
なんか江戸時代のおっちゃんみたいな、
はいはいはいでそれがまあお菓子なんですけど、まあ、ドーナツみたいな、ツイスト状になってる棒菓子みたいな、長崎だとよりよりっていうのがあるんですが、それに近いようなものなんですが、それが原型であって、それが日本に入ってきて、いろんなその小麦石臼の技術とか麺を伸ばしていく技術とか、まあ、そういうのが奈良県とかに 入ってきてですね、はい、伸ばしてこう製麺していくということになって、まあ作米作麺作麺そうめんみたいな感じで呼び名が変わっていくんですよね。
ですか。
で江戸時代ぐらいになると、いわゆる漢字のそうめんっていうのができ始めて、でもともとはその唐の皇帝の、息子さんが大好きだったんですよね、そのお菓子が。なんですが亡くなられた時に飢餓とか飢えとか、まあ、今でいうコロナみたいな状況に唐がなったんです。その時にあの子が食べていた作兵衛をお供えしようってお供えをしたら飢餓とか飢えとか疫病が退散したんですっていう伝説があって、それが実は7月7日と。なんで夏7月7日に作兵衛をお供えするイコールそうめんをお供えする、
はい、
イコール1200年の時が経って夏にそうめんを食べるという風習になっていったという、実は背景があるという、まあ言い伝えですね。
すごい、麺からではなくてお菓子から実は発展してきたものだということで、まあ、そうめんにもいろんな種類があっていろんな食べ方があるということで、この後ですねそのあたりもじっくり伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はそうめん研究家のそうめん二郎さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにコンベンションやセミナー、パーティーなどにお使いいただけるホールや会議室があるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスシーンにお答えします。詳しい情報はオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンは三井不動産グループが運営する施設です。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
Tokyo FM The Lifestyle Museum、 今夜はそうめん研究家そうめん二郎さんをお迎えしています。あのそうめんは私も大好きで、やっぱり夏場特にお昼とか、はい、昨日もねちょうどおそうめん
召し上がれました、
はい、いただいたばかりなんですけれども、はい、ただやっぱりなんかちょっと地味な感じがしてしまう、ちょっと失礼な言い方かもしれないんですけれども、はいはいはい、なんか夏休みに、うん、あのちょっと母親が手抜きして出したはい、はい、お昼がそうめんみたいな、
またそうめんみたいなね、
またそうなんですよ、
よく言いますよねお子さんがね、
なりますよね、はいはい、なんですけれども、あの どうですか、そんな感じはないですか。
うんうん、そうですね、まあうん、あのそうめんって外食の文化じゃないですよね。お店で食べるものじゃなくて、やっぱお母さんが家で作る家庭料理ですよね。
確かにそうです、
うん、だからそれでめんつゆと薬味ぐらいでこう昼ご飯出されたら、うんうん、もうそれ毎日食べるのはね、いくら夏だと言っても飽きてしまうから、またそうめんっていう風になると思うんですけど、まあ夏しか食べない風物詩ってこれ麺としては非常に珍しいですよね。
確かに。
でお中元とかでもらったり、流しそうめんをしたり、まあそういったアトラクションもあるし、非常に珍しい麺だと思うんですよね、世界中で考えてもね。
日本だけですかそうめんって。
うん、そうと思います。そうめんっていう名前は日本だけだと思いますね。でもアジア圏は割と米粉の麺も多いですよね。
シンガポールなんか
ベトナムとかね、フォーとか米粉ですからね、はいはいはい、だからその亜熱帯地域だと非常にその米粉と小麦の麺のせめぎ合いが非常にありますよね。沖縄なんかその割と境目というか、
うんうん、そもそもなんでこの普及活動を行うと考えられたんですか。
そうですね、僕は奈良県の桜井市っていうところの生まれでして、まあ大化の改新とかね、万葉集とかね、三輪そうめんの発祥の地でもあるんですけど、
はい、
その作ってる手延べそうめんの職人さんたち、がもう70代80代高齢化してるんですね。で実は今現在、日本中で900件ぐらい手延べそうめんの製麺所ってあります。その人たちの実は多くが、そうめん作ってる職人さんたちっていうのはベトナム人の技能実習生の若い女性です。
あ、そうね、
製麺所僕訪ねていくんですけど、
はい、
もうベトナム人の若い女性が手先が器用ですね。でそれで
そういう器用さが必要なものなんですか。
そうですね、 もう手で人力で作りますからね。
そうなんだ。
根気よさとその手のね、細かさっていうのが必要になります。
でも長い間いられるんですか？
うん、最長5年ぐらいですよね。
ですよね。
ですからそこで終わってしまうわけですよ。だから本当に若い日本人の、まあ、後を継ぐ人たちがいない、まあ、家族で経営してる手延べそうめん所ばっかりです。ってなると息子さん娘さんが後継がない限り廃業してしまうんですよ。
もうすでにそういうふうになってるところもあるんですか？
ここ10年ぐらいで相当廃業していて、で夏しかやっぱり需要がないですよね。そうめんといえば夏の風物詩、それはそれでいいんですけど、やっぱ年中食べていただいて需要を増やさないことにはもうあと50年後にはそうめん文化がなくなってるかもわからないというところですね。
温かくして食べるっていうのはあるんですか？
は
い
は
い、
乳麺ですよね。
あ、乳麺、あ、そう、
はい、煮る麺、煮る麺、乳麺ですね。
ああ、そうかそうか。
そう、温かいね、
おつゆで。ものは全く一緒なんですか？
そうですね。そうめん自体がそうめんですけど、うん、まあ温かいおつゆでいただくっていうのが乳麺ですよね。
は
い、
なんか私よくお味噌汁の中とかに入れたりして、
う
ん、
そうですそうです、
いただいたりしますよ。
うん、関西ではやっぱりそういう文化ありますよね。
ありますよね。
九州もね。だから僕なんか本当幼い頃から年中食べてるんで、年中食べないのっていう話なんですけど、はい、まあ一般的にはやっぱ夏の風物詩となってるんで、そんな悠長なこと言ってられないんですよ。もう日本人の後継ぎいないんですから。だから年中食べてくださいっていうメッセージを送り続けて、あ、なんか あのそうめんのおじさんまた出てるなってなったら、ちょっとそうめんね食べようかなって思ってもらうだけでも、いいかなと。
そうめんと冷麦の違いは何なんですか？
そう
です
ね、そうめん、冷麦、うどんってこれ原材料一緒ですね。小麦、水、油、塩、規格で決まってます。農産物のね、 1.3 ミリまでがそうめん、 1.3 ミリから 1.7 ミリが冷麦、 1.7 ミリ以上がうどん、これは乾麺が決まってるんですよ、ね。
じゃあ本当太さだけの違いなんですね。
ですね、
日本って細かいね。
うん、細かい。
だから日本ならでは
細い太いが文化の違いというか、食文化の、ね、繊細ですよね、日本はね。
地域的な違いもあるんですか？
は
い、
ありますね。例えば宮城の白石うーめんっていうのがあるんですね。温かい麺と書いて、はい、うーめん。それはね、長さがね、普通そうめんって19センチなんですけど、9センチなんですよ。
9センチ
半分。
あ、じゃあ手のひらよりも小さいぐらい。
そう、短いんですね。まあそれはあの作った方が、そのお父様がね、喉の調子が悪くて、胃の調子も悪くて、短い方が食べやすくて油を使わない方が胃腸にいいだろうというので、油を使わない短いそうめん、で温かい麺。何が温かいかって言ったら、麺つゆじゃなくてお父さん思う気持ちが温かいんだよっていう。
そちらですか？
うーめんっていうネーミングをね、まあ、江戸時代にされて、
長くするためには油を使わなければならない、はい、ということですか？
そうですね、伸ばしていく過程でこう、最初はこう蛇のトグロみたいになってるんですけど、それをどんどん細くして伸ばしていくんですよ。その時に麺と麺がね、ひっついちゃうんで油を塗らないといけないんです。
なるほど。
だからそのために使うんですけど、どうしても油を使うと酸化しますよね。
はい、
ね、パッケージ開けてツーンってちょっと小麦の香りかなって思いますけど、あれ油が酸化してる香りですね。ですから今のこういうご時世で油を使わなくて、よりヘルシーな、ものを作りたいっていう職人さんもいらっしゃいますね。
なるほど。油を使わないとどういうふうにやるんですか？
は
い、
吉野くず、くず粉ってありますね。それをこう麺にまぶすんですよね。
はい、
それでこう滑るというか、あのつかないようにする、まあ、その手作業ですよ。だから大変です、まあ、そういうくずを使ってるそうめんは、ね、手間かかりますから、ちょっとお高くなりますよね。
なるほどね。
でも美味しいです。
手打ち以外はないんですか？
手延べですね。
あ、手、まあ、手の、あ、まあ、あ、そうか。
そう、うどんは手打ちって言いますよね。
あ、そうか。
そうめんをこうやって縦にこう伸ばしていく。
あ、そうかそうか。
そういう手延べ、手延べそうめんっていうんですね。
要するに機械で作るっていうものもあるんですか？
そう、あのオートメーションで、今はだいぶやれるんですが、まあ、ほぼほぼ人がいないと作れないですよね。
あ、
ほぼ人力ですよね。
あの日本人ならではの習慣として、やっぱりこう夏休み、私もあのお中元とかで、
はい、
もうまさに おそうめんをいただくんですよ。イボの糸とかちょっといいものをいただいたり、はいはい、あとはまあ三輪そうめんとかいろいろとこうやっぱおそうめんというと聞きますけど、これは何を表す言葉ですか？メーカー名っていうことですか？
ブランド名ですよね。イボの糸っていうのは、はい、イボの糸株式会社でなくて、兵庫県そうめん組合ですね。
あ、
組合文化なんです。農協と一緒です。
はあは
あ、ね、あの生産者の方が納めて、
はい、
それの対価をもらいますよね。なので、三輪そうめんの場合は三輪そうめんのそうめん組合っていうのがあるんですが、それ49件あるんですね。でそこに、三輪そうめんの小麦水油しをこれ使いなさいって言われたものをいただいて作って納品してお金をもらうっていう文化なんで、納めたら終わりですね。だからあんま宣伝しないですよね、生産者がね。
いや、そうですよね。
あまり生産者の顔が見えないですよね。で、イボの糸もブランドで、イボの糸はまあ400件弱ぐらいの製麺所の集合体の組合ですから、まあ、一番多いですよね、生産量が。だから全国のコンビニスーパーで必ず見ますよね。
見ます。
あれは生産量が多いからですね。
なるほど、ブランドということで、この後はですね、このおそうめんを美味しく食べる方法、さらに美味しく食べる方法、さらには無限そうめんレシピもあるということですので、そのあたりも伺っていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はそうめん研究家そうめん二郎さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、The Lifestyle Museum。
今日はプリンスの歌を聴いていただいています。 I Feel For You という、曲のアクースティックデモ、これは生前発表されてなかった、バージョンです。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はそうめん研究家そうめん二郎さんをお迎えしています。
二郎さんも、プリンスが好きなんですよね。
でも大好きなんですよ、実は。
今日の T シャツも
昔からですか？
僕中学1年生84年がパープルレインなんですよね、はいはいはい、もうそっから40年ですか。
あ、
そっからずっとファンですね。
で、この前ビューティフルストレンジっていう
映画ですね、
ちょっと変わったドキュメンタリー、
そうですね、
プリンスのもうどちらかというと若い時、まだデビューする前の、
ミネアポリスなんです
よ、はい、その時のあの話が多かった映画なんですけど、はい、その中で、まあ、この I Feel For You、うん、有名なのはシャカカーンが歌ったバージョンですよね、はいはい、
ですね。
そのシャカカーンがね、
はい、
スライストーンから電話がかかってきて、はいはいはい、スタジオにいるから来てくださいって言われて行くと、小柄な、男の人が一人でポツンとスタジオにいる。そしたら、あなたは誰ですかって言って、いや実は電話をしたのは僕です、ってあなたに会いたかったっていう、デビュー前の誰も知らないプリンスだった。
その話が映画でね出てきて、はい、僕も知らなかったです。そんな、はい、もうミュージシャンとしてはめちゃめちゃ後輩じゃないですか、
ね、
大先輩に大嘘ついて、
はあ、
でも結果的にシャカカーンが歌ったわけですもんね。
そうですよね、もう仲良くなってね。その話すごく面白かった。
いや、一番面白い話でした。
そんなプリンス好きでもあるそうめん二郎さん、今日はそうめんのお話を伺っているんですけれども、まあ、食べ方にもいろいろあるということなんですが、はい、まず標準的な食べ方っていうのはどうなるんですか？
皆さんね、まあ、めんつゆと薬味でね、
う
ん、食べてらっしゃるじゃないですか。まあ、でもまあそれ何回もやってるとやっぱ飽きてくるというか、
はい、
いやいや
飽きないですか？
飽きないぐらいに
美味しい。飽きないですか？いや、飽きない生姜は嬉しいんですけどね。うん、だからその薬味を変えたり、あるいはめんつゆを変えたり、ちょい足ししたり、
はい
は
い、
ね、なんかそういうことをいろいろやっていただいたらいいんだと思うんですけど、
はい、
僕はそうめんね、油を使って製麺してることもありますけど、オリーブオイルとそうめんって非常に僕は相性がいいと思っていて、
洋風なのって合いますか？
は
い、
そうですね、うん、でオリーブオイルと、まあ、あとはちょっとその塩だけでいいと思うんですけど、天然塩、まずそれで
めんつゆ全く使わず
なしで、
うん、
でそれだけでちょっと麺自体の味見をしてほしいんですよね、
はい、
でそれもイボの糸とか三輪そうめんとか半田そうめんとか全国結構いろいろありますから、
うんうん、
だからその麺自体の喉越しとか風味とか小麦の香りとか、 喉の通りの感じとかね、つるっていく、そういう味わいをね、味わっていただきたいんですよね。
まず良さそうだな。
エクストラバージンオイル、ちょっとお高いやつあるじゃないですか。
いいやつですね。
1000円ぐらいだと、
はいはい、
それを何麺にかける、
そう、茹でて冷やした麺の上にもうこうやってかけてもらって、でパラパラパラっと、今ガーリックソルトとかね、ちょっとハーブソルトとか、いろんなありますよね、味がついたやつとか、ああいうのでいいと思うんですけど、パラパラパラっとやって食べていただくと、非常に、あ、そう、麺ってこんな美味しいんだというのが感じると思うんですよね。でそこからなんかいろいろ皆さん、あのアレンジやっていただいたらいいかなと思うんですけどね、
はい、今本当にいろんなアレンジがまた SNS なんかでも出ていますけれども、
すごいですね。
なんといっても無限そうめんレシピの本も出されてらっしゃるということで、はい、特におすすめの無限そうめんレシピは、どのあたりですか？
そうですね、ちょっとアジアの料理の話が出たんで、その麺つゆのアレンジで、はい、麺つゆにお酢、ちょっと
中華っぽくなりますか？
で、レモン果汁ちょこっとを入れてもらって、あとナンプラーですね、まあ、タイ料理風ですよね、で入れてもらって、まあ、ちょっと生姜ぐらい生のすりおろしていただいて、ちょっと食べていただく。で最後にジャスミンティーをそこに入れてほしいんですよ。
この発想どこから出て
ジャスミンティーを入れていただくと、ふわっと花の香りがして、あの全然違う締めの味というか、まあそば湯みたいな感じですかね、最後エンディング。
ジャスミン
でもつゆに加えるわけですよね。
そう、どんどん加えていったらどんどん味が変わっていくんですよね。でもジャスミンティー入れたら、あ、もう全部 OK っていう、ちょっと懐の深い味になりますね。
自分で適当に実験して分かったことですか？
僕もあのスーパーである調味料とか、もう全て家で試してますから、お茶も全部試して、どのお茶と合うかっていうことを、やった結果、それが一番いいですね。
なんかパクチーとか入れたらどうですか？
いいと思います。あ、そうですね。お好きな人は合うと思います。ジャスミンティー実は合います。
合いますか？
本の表紙を見たら、これは一体何が、なんか冷やし中華が化けたような感じがちょっとあるんですけど、
はいはい、
何が入ってるんですか、これ。
これ
この一番大きい写真、
それ納豆とかキムチとかね、
あ、
たくあんとかね、
あ、
たくあんを入れるとちょっとポリポリっていう食感が新しいですよね、だからツルツルポリポリみたいな、っていう納豆とも合いますしね。
合うもの合わないものって、
発酵系は合いますよね、キムチとか、たくあんとか、あとは松前漬けとかありますよね。
松前漬け
あんまり食べないですよね。でもスーパーで必ず見ますけど、松前漬けをちょっとめんつゆの中に入れて一緒に食べてください。びっくりするぐらい美味しいです。
美味しい。
であとは納豆にちょっとカレーパウダーをかけてください。
はい、納豆にかけて、
カレーパウダー結構多めにかけていただいて、こうかき混ぜながら一緒にそうめんで食べていただくと、あ、納豆とカレーこんな美味しかったんだ、今までやらなくてごめんなさいっていうぐらい美味しいです
よ。すごい。
騙されたと思ってやってください。
そうです。
めちゃめちゃ美味しいです。
すごい。トマトチーズ、これもなんか、
カプレーゼみたいな、
そうですね、
イタリアンなパスタに近いような、
まあ、
バジルの葉っぱ
も、そうですね、そうめんの細いやつはもう1ミリないですから、まあ、カッペリーニみたいな感じで、
そうかそうか、
イタリアンの麺と変わらないですよね、小麦ですから、
まあ、そういえばそうですよね。
だからいろんなアレンジが、そうめんが何でもこう合わせていくっていう応用力がありますから、
あと一つこのポイントとして、茹で方っていうのあると思うんですよ、はいはい、で結構たっぷりの水で茹でるっていうのはよく聞くんですけど、
そうですね、
はい、他に何か美味しく茹でるコツっていうのはありますか？
そうですね、ちょっと劇的に変化するやり方があってですね、はい、その沸騰してるお湯の中にちょっとあの酸っぱめの大きな、あのおばあちゃんが作るような梅干しを一粒、
梅干し
沸騰してるお湯に入れてください。
硬いやつですね、
はい、あ、ちょっとまあ大きめのね、肉厚のある酸っぱいやつですね、
はい、
でそれをそうめんと一緒に入れてもらうと、クエン酸の効果で、その小麦ってそのグルテンとデンプンなんですけど、デンプン質が外に出にくくなって中に閉じこもるんですね、
はい、
そういう変化があって、閉じこもるっていうことはつまりコシが出るっていうことなんですね。なんですごい歯ごたえが 変わって、あ、これはつるっといけるなっていう感じの食感になりますから。
もしかして科学の勉強もしてますか、はい、
そう、実験もやったりねしますよね。
すごいですね。
そう、あのテレビの番組とかでね、実験やったりとか、やっぱりあの小麦の化学変化なので、沸騰してる熱を加えた時の、だからそこはね、抑えといた方が分かりやすいですよね、
うん、これはだから本当にちょっとよく最近は蜂蜜が入ったような甘い、はい、そうですね、甘めのもあるじゃないですか、うん、それよりも
そう昔お弁当に入ってたような、
はいはいはい、
ね、ちょっと酸っぱいやつありますよね、はい、あれがいいと思います。
へ、麺にその梅の味も入るんですか。
まあほとんどつかないですね、はい、うん、レモン果汁とかだったら、ね、やっぱついちゃったり、まあ、重曹とかね、はいはい、いろんなやつでやる場合もあるんですけど、やっぱちょっと味が変化したりするんで、うん、梅干しが一番味がつかず変化もせずコシが強くなるっていう結果が一応出てます。
面白い、
面白いです ね、 ね、うん、これはじゃあ一回もう一粒梅干し入れて、あの茹でてみたら、もう他のものが食べ、他の茹で方じゃ食べられなくなるぐらい美味しいかもしれないですね、はい、ぜひねやっていただきたいと思いますし、今日この放送を聞いた皆さんはもう多分そうめん食べたくなって、明日のお昼あたりもうそうめんに
ぜひ
売り切れたりして ね、
ね、本当ですよね。はい、ぜひですね、この楽うま無限そうめんレシピ、これはそうめん二郎さん出されてる、監修されてるものですね。
そうですね、はい、これ2冊出してるんですけど、これが2冊目で、はい、うん、ちょうど今年あのまた増刷になったっていうことを聞きましたので、
わ、ぜひ不走者から出されていますので、お手に取ってみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はそうめん研究家そうめん二郎さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、The Lifestyle Museum。
8月に入り、引き続き夏の厳しい暑さが続いています。夏休みの真っ最中、皆さんはどんな時間をお過ごしでしょうか。ただいま六本木の東京ミッドタウンでは、都会の真ん中で夏を楽しむイベント、ミッドタウンサマー2024を開催中です。今年のミッドタウンガーデンには、青空と緑に囲まれたカフェ、水神ソーダミッドパークラウンジがオープン。ラウンジ限定のドリンクとともに、夏の心地よい時間をお過ごしいただけます。また、せせらぎに足を浸して涼を楽しむ人気の足水や、ミッドタウンのレストラン&カフェが手掛ける夏のひんやりスイーツなど、今年も日本の涼を感じるコンテンツをご用意しました。ミッドタウンサマー2024に関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木で都会ならではの夏時間を満喫してください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜のそうめん二郎さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。Tokyo FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
とりあえず今は、そうめんは基本的に夏だけ食べるものという話なんですけど、はい、そうめん二郎さんは、はい、夏以外の季節はどんなことを知ってますか。
はい、あの普段はイベントプロデューサーっていうのをやってまして、渋谷に東京カルチャーカルチャーっていう、まあ、イベントのスペースがあるんですが、まあ、そこのプロデューサーをもう20年近くやってまして、 あとは、はい、あの信州大学の客員研究員っていうのを今やってましてですね、長野とこっち行ったり来たりっていう
感じで。何を研究したんですか。
あの長野の、まあ、アウトドア企業の、まあ、イベントのプロデュースだったりマーケティングだったり、そういうの善光寺でキャンプのイベントをやったりとかね、まあ、そんなこと
を。あ、かなり幅広くいろんなことを。
そうですね。なんで、まあ、基本イベントのプロデューサーをやりながらなんですけど、でも そうめん二郎の活動が面白いですよね。いろんな人とお会いできますし、
はい、
はい、
いや話はとても面白かったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日のお客様はそうめん二郎さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum